それでは本日の聖書の箇所を読みいたします。本日の聖書は、ヨハネの福音書11章45から57節です。新約聖書の206ページを開きいただければと思います。206ページの一番下の最後ですねからになります。ヨハネの福音書11章の45から57節、はじめに司会者がお読みいたします。マリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見たユダヤ人の多くがイエスを信じた。しかし何人かはパリサイ人たちのところに行って、イエスがなさったことを伝えた。祭司長たちとパリサイ人たちは最高法院を召集して言った。我々は何をしているのか。あの者が多くの印を行っているというのに、あの者をこのまま放っておけば、すべての人があの者を信じるようになる。そうするとローマ人がやってきて、我々の土地も国民も取り上げてしまうだろう。しかし彼らのうちの一人で、その年の大祭司であったカヤパが彼らに言った。あなた方は何も分かっていない。一人の人が民に代わって死んで、国民全体が滅びないで済む方が自分たちにとって得策だということを考えてもいない。このことは彼が自分から言ったのではなかった。彼はその年の大祭司であったので、イエスが国民のために死のうとしておられる、こと、またただ国民のためだけでなく、散らされている神の子らを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのである。その日以来、彼らはイエスを殺そうと企んだ。そのためにイエスはもはやユダヤ人たちの間を公然と歩くことをせず、そこからアラノに近い地方に去ってエフライムという町に入り、弟子たちと共にそこに滞在された。さてユダヤ人の杉越の祭りが近づいた。多くの人々が身を清めるため、杉越の祭りの前に地方からエルサレムに登ってきた。彼らはイエスを探し、宮の中に立って互いに話していた。どう思うか、あの方は祭りに来られないだろうか。祭司長たち、パリサイ人たちはイエスを捕らえるために、イエスがどこにいるかを知っている者は報告するようにという命令を出していた。ここまでです。それでは、一人の人が民に代わって死んでと題しまして、上島茂牧師に説教していただきます。
皆さんおはようございます。我が家の隣接地の白前公園の霞ヶ沿いに、美しく、咲いている桜をですね、開花期間途中、今日もそうですけども、冷たい雨が降ったためか、例年に比べて比較的長く咲いています。週末はですね、桜吹雪を予想していましたが、最初書いた時にはですね、原稿書いた時に桜吹雪が綺麗でなんて書いてちょっと途中で修正し、このように修正しましたけれど、今もね、なんとか咲いています。白米公園のですね、北側はの桜はまだ7割咲いています。南はちょっと早く咲き始めましたので、7割は吹雪じゃなくてですね、パランパランパランパランみたいな感じで落ちてしまって、でもまだな3割ぐらい咲いてまして、なんかすごい長くですね咲いてるなと。だいぶ老木になってしまったのでですね、樹齢の盛りは過ぎていますが、見事に咲き誇って、春ならではのこの季節を楽しませてくれました。ソメイヨシノの桜は、開花に、咲いている期間が短くて必要ですね。とても儚さを感じるのですが、日本人の心の金銭に触れる愛おしさが好まれるんでしょうね。 さて、今日の聖書箇所は前回のラザロの復活の続きです。マリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見たユダヤ人たちの多くがイエスを信じた。しかし何人かはパリサイ人のところに行ってイエスがなさったことを伝えたと、まず書かれています。マリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見たユダヤ人の多くがイエスを信じたとありますが、ユダヤ人といってもですね、物見高い見物人ではなくてですね、マリアのところに来ていた人々ですから、友人や知人が悲しみに暮れるマリアを慰めるために集まってきていました。彼らはマリアの、友人の主婦たちなど圧倒的に女性が多かったでしょうし、そこにご主人も加わっていたと考えられます。このラザロの復活の奇跡を見る前からマリアなどからイエス様についていろいろと話を聞いていたかもしれませんし、弟のラザロの病気の時にも見舞いに来てくれたり、ラザロの死に際してもいち早く駆けつけてくれた人々です。彼らはイエスがなさったことを見た人々で、ここで使われている見たのギリシャ語は注意深く熟考しつつ見るという意味があり、ラザロの復活の奇跡をそのように見た人々です。イエス様の奇跡の技とマリアの証を通して、そこにいた多くの人々がイエス様を信じるようになりました。特にこの福音書の著者はマリアを特別に意識しています。例えばこの物語の冒頭の11章1節2節に、さてある人が病気にかかっていたベタニアのラザロである。ベタニアはマリアとその姉妹マルタの村である。このマリアは主に香油を塗り、自分の髪で主の足を拭ったマリアで、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのであると、マリアを特別注目して紹介しています。姉のマルタの言動は、前回もちょっと触れましたけれども少し、書かれていますが、この奇跡物語の中心人物のラザロの言動についてはほとんど書かれていません。ぐるぐる巻きになって出てきたっていうそこだけですね。その意図として考えられるのは、12章3節に、私たち見ていくところですけれども、マリアがイエス様の足に香油を塗るという行為が記されていて、その行為をイエス様が私の葬りの日のためと評価したことが示されています。すなわちこの一連の物語の中心はイエス様が死に向かって十字架の道を歩んでいることを意識して書かれているのです。ところがその反対の反応として、しかし何人かはパリサイ人のところへ行ってイエスがなさったことを伝えたと、少数ではありましたがそのような人々がいたのです。同じ奇跡を目撃してもイエス様に対する不信感によって敵対的に行動して、パリサイ人たち指導者のところに、密告というか報告に行ったのです。そこで祭司長たちとパリサイ人たちは最高法院を招集していった。我々は何をしているのか、あの者が多くの印を行っているというのに、あの者をこのまま放っておけば全ての人があの者を信じるようになる。そうなるとローマ人がやってきて我々の土地も国民をも取り上げてしまうだろうと反応します。 ここに登場する祭司長は彼を筆頭とした政治的権力者でサドカイ人と呼ばれていました。そして宗教的指導者のパリサイ人とは普段は意見の決定的な相違から非常に仲が悪かったようですが、ここに来て急接近して協力するために最高法院サンヘドリンを招集して話し合おうとしたんです。それはイエス様をどう扱うかということでした。両者には共通の危惧がありました。それはイエス様が各地で多くの印を行うことによってイエス様に対する民の人気が急上昇していることでした。そして今回のラザロの復活の奇跡が決定打になってイエス様を信じて彼のもとにさらに多くの民が集まってくるのではないかと考えたのです。そうすると権力構造を揺るがすような不穏な動きになりかねず、ローマ軍も支配体制維持のために強権を発動してユダヤ人指導者の彼らが今持っている権利を剥奪し、それどころか土地や国民も取り上げられてしまうのではないかと心配したのです。元来イエス様に最も敵対したのはもうずっと今までもね私たち見てきましたけれども、宗教指導者のパリサイ人であり、彼らはイエス様が今までも見てきました安息日を無視し、イエス様がご自分を神の子と称して活動していることを非常に憎んでいました。しかし同じく最高法院を構成する支配階級のサドカイ人は立法に対する態度についてパリサイ人よりも柔軟で、今まではイエス様の言動に対して比較的無関心でした。ところが今ラザロの復活の出来事によってイエス様に対する民の人気が急上昇しようとしているので、彼らももはやこの問題を放っておくことができず、パリサイ人との日頃の確執を捨てて積極的に最高法院の審議に臨んだのです。なぜならサドカイ人は復活否定論者であったので、ラザロの復活の事実はサドカイ人の立場に対して致命的打撃となりかねなかったのです。さらに急いで最高法院を召集したのはラザロの復活のことを聞いて興奮した民がイエス様を新しいメシア運動の指導者に祭り上げ、その結果ローマ政府を刺激して聖なる都をエルサレムとユダヤ国民に悲惨を招くのことになれはしないかと危惧したのです。エルサレムに暴動が起これば、その鎮圧のためにローマ軍が侵入して最高法院に属する自分たちの特権を剥奪してしまうことを恐れたのです。彼らは時の支配者ローマを恐れていました。ユダヤの治安が保たれている限りはローマ政府から目をつけられることもなく、彼らの地位と特権は安泰です。しかしイエス様の運動が民の心を捉えて、その結果世情が不穏になって治安が乱れてしまうようになれば、ローマ軍が直接介入してくるに違いないのです。そうなれば彼らの政治的、社会的、宗教的自由を失うことになるのです。ローマ人がやってきて我々の土地も国民も取り上げてしまうだろうという不安が彼らの胸の内にあったのです。この言葉を読むと、この世の権力者は結局このように自分たちの利益のみを優先して考える自己保身に走るものだなと改めて思わされます。今もそうですよね。 イエス様を亡き者にしようとする点でパリサイ人とサドカイ人が主張の違いを超えて共闘を組んだことは人間の心の中にある罪の性質をよく示しています。私たちはこの記事を読むとしばしばイエス様を殺したのはユダヤ人であり特にユダヤ人の権力者たちであったと理解します。自分たちの責任ではないということです。残念ながらこの考えは教会の歴史の初めからありました。イエス様を殺したのは私たちではない、ユダヤ人である。そう繰り返していくうちにユダヤ人憎悪の思いが深まりました。長い間ユダヤ人はヨーロッパで迫害に迫害を加えられてきました。邪魔者扱いにされ、そのためにホロコースト、ナチによるユダヤ人虐殺が起こっても、それどこかそれに賛成する思いがあったのです。その一つの大きな理由は、お前たちユダヤ人はイエス様を殺した張本人だし、神の子を殺した子孫だということであったのです。私たちはイエス様を十字架につけるような大罪などを犯していないと、その罪をユダヤ人に押し付けるように考えてしまっているんです。しかし私たちは人の罪が他人事のように扱われるものではなく、簡単に私たちの罪が解決できるものではないことも明らかなのです。ある牧師が、オランダの S 牧師が書いたこの箇所の説教を紹介していて、あまりここの箇所を説教するっていうのはないらしいんですよね。だけどこれをこうじっくり、オランダの牧師先生が書かれている、それをまあ読まれて紹介してくださってるんですけども、例えばこの最高法院の間違いはどこにあったのかの質問に対して、聖書を読めばよかったというんです。そして聖書を読めばイエス様の死刑判決を下すようなことをしなかったはずだというのです。ところがここに集まってきた人たちは単なる政治家ではなく、中心人物が大祭司であるように当時の信仰の指導者でもあった人たちです。これらの人にそんなことを言ったら、我々は聖書の専門家だと言い返したでしょう。当然聖書の専門家として考え決定を下していると言ったでしょう。しかしこの牧師は聖書をしっかり読んで理解していたら話は違ったのではないかというんです。この時の聖書は私たちが知っている、旧約聖書です。イエス様の時代は聖書って言ったら旧約聖書ですね。私たちには言うんですね。例えば旧約聖書の預言者の言葉、イザヤ書をコツコツを読んで正しく理解したらどうでしょうか。イエス様も明らかにイザヤ書を大切にしていました。最初に言った時のメッセージがそうですよね。パッて開いたらイザヤ書があって、それをここに私のあのこの御言葉が実現しましたって言ったら、もうみんながパッと反発したっていうようなねことが書かれている聖書箇所なんかもありますけれども、まあ非常に大事にイエス様もされましたね、イザヤ書は。そのイザヤ書が語っているメシアの姿、まあ特に有名なのはイザヤ書の53章でしょうけれども、は彼らが恐れていたようなメシアでしたでしょうか。民に反抗の心を植え付けて扇動し、無謀にもローマの権力に抵抗して、その権力に抑圧されるのがオチであるような メシアであったかと問うているんです。あるいはまた聖書を読めばよかったのにとは、神の御心を重んじたらよかったのにということだというのです。イエス様がなさることや語ることに、神の言葉として語り伝えていることが実際聞くならばわかるはずなのに、全くわからなかったのかと問うているのです。論語読みの論語知らずという言葉がありますが、聖書読みの聖書知らずになってしまっているんです。そしてこれもまた決して他人事ではなく、私たちも実はイエス様の死の意味がわからなくなっていることはないでしょうかと問われるんですね。さらにこの最高法院の人々はメシアに対する信仰を貫こうとしていたし、自分たちが信じて待っているメシアを大切にしようとしていました。まさにそのために真誠の神から来られた救い主イエス様を殺してしまったんです。皮肉にもこの当時の人々も最高法院の人々もそうでしたが、自分たちを救ってくれる救い主を待望していたんです。ですからキリストが来られる時まで自分たちはこの信仰の務めを果たさなければならないし、神殿も国民も滅ぼされては困るのです。その思いにとらわれている時に、思いがけない形で神の御子がここに来られて、ラザロを呼び起こし、愛を語り、貧しい者に福音を告げ、痛めつけられている者にその傍らに座って慰めを語り、罪人と一緒に食事をしてくださいました。ですが民の信仰の指導者たちは、そのように生きられたイエス様の歩みの中に真実の救いを見ることができなくなってしまっていたんです。私たちもそれぞれに自分なりの救いの期待を抱いて教会に集まってきます。こういうことがであるならば満足すると思っているときに、期待通りでないと話が違うと不満を持つことはないでしょうか。しかし彼らのうちの一人で、その年の大祭司であったカヤパが彼らに言った。あなた方は何も分かっていない。一人の人が民に代わって死んで、国民全体が滅びないで済む方が自分たちにとって得策だということを考えてもいないと間髪入れずに発言します。大祭司カヤパは体制維持の自己保身から、一人の人間が死ぬことなど構わない、そのような死に重きを置かないと発言しています。しかし不思議なことに、皮肉にもこの発言が神のご意志の予言としての言葉になっていると福音書著者は解説します。すなわち、このことは彼が自分から言ったのではなかった。彼はその年の大祭司であったので、イエスが国民のために死のうとしておられること、またただ国民のためだけでなく、知らされている神の子らを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのであるとあるのです。一人の人が民に代わって死んでは、イエス・キリストの死が代理的贖罪の死であることを示しています。すなわち、イエスが国民のために死のうとしておられること、またただ国民のためだけでなく、散らされている神の子らを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのであるということは、 イエス様が死んでくださるのはユダヤ人だけの救いのためではだけでなく、世界の各地に散っている神の子とされる者たち、ユダヤ人であり、ローマ人であり、日本人であり、あれ中国人であれ、すべて神の子として生かされた者たちが、今このイエス・キリストの死によって一つに集められると約束されたのです。バラバラに散っていた者たちが共に神の子であるという理由だけで一つにされるという喜びを持った不思議な体験をしているのです。この言葉が語られた背景には、この福音書が書かれ、それを読んだ当時の教会の姿が反映されていると言われています。ヨハネの福音書を読んでいる人たち、まさに最初に読んでいる人たち、その教会がまさにそういう教会であった。いろんな人が集まってきて、そして一つにされて、そして喜んで御言葉を聞いている、そういう情景をなあって背景があって、まさにそのこの著者はそれを意識して書いているということなんですね。ただその日以来、彼らはイエスを殺そうと企んだと、この時からイエス様の殺害を公式に決定するのです。実に恐ろしい企てと言えます。そのためにイエスはもはやユダヤ人たちの間を公然と歩くことをせず、そこからアラノに近い地方に去ってエフライムという町に入り、弟子たちと共にそこに滞在された。とあるように、イエス様は難を逃れるために逃避行されたというよりも、神の御心の時、十字架の時の確実な成就が果たされるために、それを確保する目的のため一旦退かれたということではないでしょうか。さて、ユダヤ人の杉越の祭りが近づいた。多くの人々が身を清めるため杉越の祭りの前に地方からエルサレムに登ってきた。彼らはイエスを探し、宮の中に立って互いに話していた。どう思うか、あの方は祭りに来られないだろうか。最初たち、パリサイ人たちはイエスを捕らえるために、イエスがどこにいるのかを知っている者は報告するようにという命令を出したとあります。いよいよ杉越の祭りが近づいてきて、緊張感が漂います。人々は祭りに参加するために規則に従って身を清める清めの儀式、民数記なんかに書かれてますけれども、をするために集まってきました。自分たちが身を清められながら、彼らはイエスを探し、宮の中に立って互いに話し合っていた。どう思うか、あの方は祭りに来られるだろうかと話していたのです。そんな中で祭司長たち権力者は、イエスがどこにいるかを知っている者は報告するようにと、イエス様の居場所探しを命じて、捕縛と殺害計画を実行しようと本気を前面に打ち出すのです。大祭司カイパの一人の人が民に代わって死んでもらうためとの言葉には、現体制維持の自己保身という人の根深い罪の考えから発しているのですが、皮肉にも神の予言の言葉となって響き渡っているのです。これから行われる杉越の祭りにおいて、殺害されていく子羊とイエス様を重ね合わせて、神の御業の恵みをヨハネの福音書著者は見るのです。 ラザルの復活の出来事が遠ざかったのではなく、ラザルの味わった命が十字架を通して私たちにものものとなるのです。私たちはここに示されているイエス様の十字架の意味を絶えず問い続け、神に私たちの信仰が問われていることを大切にして歩んでいきましょう。お祈りいたします。一人の人が民に代わって、みじも大祭司が罪からの言葉として発しましたけど、それが神様の予言として私たちに響いていることを思います。私たちも一人一人イエス様の十字架の意味をしっかりと受け止めて、私たち一人一人に与えられている歩まされているそのそれぞれの場所において問い続け、明かし続け、歩み続けることができますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。